もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
子育てのことなんですけど、
はい。あなたはおいく
は
つ？
い、32歳です。
ご主人は？
33で
お子さんは？
す。長女が3歳で、次女が1歳です。
で、子育てのことどうなりました？はい。
なかなか思うようにいかないことが多くて、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのかなっていうふうに思ってしまっている自分がいて、頑張っても頑張っても報われなくって、いつこの頑張りは一体報われるんだろうっていうのを聞きたいんですけど、
あなたご結婚何年目？
6年目です。
望まれて作られたお子さんたちよね。
そうなんです。2人とも望んで作ってます。
ご主人は子育てにご協力くださってますか？
夫もとても協力的で、あと両方の実家も協力的な方なんです。心配して来てくれたりとかっていうことをしてくれてるので、恵まれてるっていうのは分かってるんですけど、
それでご主人は何、会社員？それとも
会社員です。
会社員です
普通の、
ね。
この子育てが私の仕事だっていうふうには分かってるんですけど、ありがとうとか人に感謝されるわけでもないし、お金が、もらえるわけでもないし、だから頑張ってる、この頑張りは、いつになったら報われるというか、なっていうのがわからないですよね。
お父さんもお母さんも来てくれる。しかもそれ、あなたのご両親、それからご主人のご両親もっていうことで、こういうのって、どういう時に来てくださるの？
夫の方は頻繁に来るってことはないんですけど、私の実母両親というか、主に母ですね。母は割と心配性な方なので、自分の休み、仕事が休みが週1回とかは、必ず仕事が休みの時は来てくれてはいるんですけど、
お母さんおいくつ？
63、
お父さんはおいくつ？
父は64、
お父さんもお母さんも現役。
会社員です。
お休みの時にはお母さんが心配性でよくいらっしゃるってこと？
そうですね。多分孫が可愛いっていうのもあるんですけど、私の多分ことも心配してっていうのもあるとは思うんですけど、
なるほ
必
ど。
ず来るようにはしてくれてて、でもそれにも素直に甘えられない自分がいるというか、申し訳ないってすごく思っていて。
そうすると、まずお子さんを育てている上でのお悩みは何でしょう？
こんな母親で、私みたいな、こんなんでしっかり育つのかっていう、漠然とした不安は常にあって、やっぱり思うようにいかないことが、でも、それも頭では分かってて、子供だから、例えば眠たいのに眠れなくてぐずっちゃうとか、あと、なんだろう、もう、お部屋の中がぐちゃぐちゃにされちゃうとか、それは赤ちゃんだから、子供だからっていうのは、本当に頭では分かってるんですけど、いざそういう状況になると、もうどうしていいか分からなくって。
子供がぐずるとパニックなのか、イライラするのか、どっち？
イライラします。
あ、イライラするのね。おもちゃで部屋が散らかっちゃうって、これ3歳のお子さんの方？
どちらかというと1歳の子が最近活発で、ぐちゃぐちゃになってしまったり。
3歳のお子さんの方はもうちょっとあれかな？おもちゃ箱に返しなさいは、しつけとし
そう
て
ですね。
できてんのかな？
やっぱり上の子は上の子で、機嫌が悪くなったら、なかなかその機嫌が、戻るのに時間がかかったりとか、自分の思い通りにならないと機嫌がそう悪くなってしまったりっていうのが、こっちとしてもどうしたらいいのかわからなくって、全体的に天邪鬼というか、思っていることと逆のことを言ってみたりとか、あえて、で、ね、眠たいだろうに眠くないとか、ママ嫌いとか、パパ嫌とか。
で、そういう時、あなたは何をどうする？
例えばですけど、しりとりしながらじゃ寝ようよとか、工夫はしてるつもりなんです。こっちおいでよとか、ぬいぐるみ使ったりとかして、何もうまくいかないと、もうなんかちょっとバカらしくなってきちゃうっていうか、なんでこんなことしてるんだろうっ なに頑張ってるのに、なんか毎日子供のことを優先して過ごしてるのに、全然報われない。なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのかなっていうのはすごく、もう、はい、思ってしまって。
うん。今までもなんかそういう、なんていうのかな、何かをしたときに、
はい。
やりがいがないと嫌だなとか、誰かにが見ていてくれないと嫌だな、誰かに褒められないと嫌だな、うん、みたいな感覚は終わり、
うん、あ、でももしかしたら、はい、もともとそういう性格なのかもしれないですね。あの、褒めてほしいっていう思いが多分あるんだとは思います。
なるほどね、はい、例えばね、ご主人が帰ってこられた時は、
はい、
お子さんの面倒はご主人に任せる。
はい、ただあの主人はどうしても帰りが遅いので、
あら、
あの夫が休みの時
は、
はい、はい、もう逆に笑顔すら出せなくなっちゃう時があって、子供の前で、
うん、
で本当にこんなことしちゃいけないんですけど、なんか話しかけられて、もうなんか会話もしたくないって思って、
お子さんと、
そうです、そうです、うん、なので休みの時は逆にもう夫に丸投げというか。
ああ、で、丸投げができる人なのね。
夫なりに頑張ってやってくれてるのはすごくありがたいなとは思っています。
ということで、今日のご相談をそうすると何になります、
はい、子育ての頑張り。これは一体いつになったら報われるって思って日々過ごせばいいのかなと思いまして。
はい。今日はですね、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、どうも。
はい、先生。
どうも、こんにちは。
あ、こんにちは。すみません。はい、お願いします、
なんかあなたの話を聞いてるとね、追い込まれちゃってると思うのね、もうすでに。なのにまだなんで普通のように見せんの？あなた、人にどう思われるかが、人生の目標になっちゃってるじゃない。実際そうじゃない、
うん、
それで苦しんでんじゃない、
うん、
それって損で、人によく思われようと思うと大体悪く思われるようになっちゃうし、よく思われたところで本当の自分とは違うんだから、それ本当の自分はどこに出てくるかというと、子育ては逃げられない、本当の自分でやるしかないのよ。だ、本当の自分が未熟で、だから苦しいって言ってる悩みなんですよ。まず一番最初にやることは、私は世間から完全に見られるっていう幻想を、まず捨てることだよね。
はい、
結局、このままだとよく思われたいっていう気持ちで言うから、
はい、
夫や、両親の手前、はい、結局、帰って疲れちゃうのよ。手伝ってくれるって言ったって。心理的なものを丸投げできないんだもん。だって、あなたの人生の目標は自分が素晴らしい人だと思わせることなんだもん、だって。もう素晴らしくないの分かっただろうから、そこは捨てた方がいいと思うよ、もう。本当に。そういう子育てがいつ報われるのか、はい、報われるもんじゃないんじゃないの、子育てって。報われるってどういうこと？だって。子供が成長してお母さんありがとうっていうのは報われるわけ？もうそれだけで歪んでるよね、その子はね。母の無意識を子供って気づいていくんですよ。だからこの、親が本当に自分のことを可愛いと思ってご飯をくれてんのか、
はい
はい、それとも人がいる前ではすごく優しそうに見せるけれども、
うんうん、
ああそうなんだなとかみんなバレちゃうんですよ。子供は傷つくんですよ。でもあなたは責めるわけにもいかないのよ、確かに。だって今子育てする力がないんだもん、あなた。それなのに一番立派な大人に見せようとしてるんだから、それは大変だよ。私は子供なんだっていうことを見せられるのが夫でなくちゃいけないし、親類のおばさん屋でいいっていうことなんですよ。どんどんどんどん積み重ねて、もうニッチもサッチもいかないとこまで来ちゃってるよ、すでに。だからまず最初降参すること。もう自分弱いでいいじゃない。しょうがない、弱いんだもんだって。降参して子供守んなくちゃ。でも、子育てって何？今必要なもんって何？毎日必要なもん。ご飯食べさせることでしょ？
ね、はい、
それで、眠い時に、しりとり、そんなもんなんでする必要あんの？眠いんだもん、勝手に寝るじゃない。子育てなんて、理想を言ったら、できっこない、はっきり言って。それ一人じゃやっぱり、難しいよ、確かに。だって今あなたは誰も助けてくれる人いないよ。だってみんな、 子育ても立派にできるいいお母さんだと思わせようとしてんだもん。助けられっこないじゃない。その犠牲はみんなあなたじゃなくて子供に行くんですよ。子育ては仕事じゃないのよ。仕事で突き放して何かしなくちゃいけないと思うから大変になるけれども、
はい、
だから一緒に、例えば眠れないんですよ子育てってなかなか。だから子供が寝た時チャンスで自分も一緒に寝るしかないのよ。でもついその時パソコンなんか僕なんか向かっちゃったりして、結局追い込まれていくとどんどんそういうストレスが溜まってくるんだよね。だから自分も子供になるしかないんだよね子育てって。変な話だけれども、そういう面ね、もちろん大人のお母さんとしての面も必要だけれども、だからどこかで子供を産んでよかったと思えるような瞬間が作れるような子育てにしていかないと失敗するんですよ。子供がいてくれてこんな時間が持てて幸せだと思うようなことが時折あるように持っていかなくちゃ子育ては厳しいだけなんですよ。あなたは自分をもっと大事にしてあげなくちゃいけないのよ。際どい時は SOS、
はい、
もうできないよ、
はい、
っていうことを正直にやっぱり旦那様にとりあえず言える。それから僕ね、子育てに必要な最低限のことだけでいいと思うの。最初はご飯とミルク、それでと汚していい部屋を作ってそこは掃除なんか一週間に一回旦那さんに日曜日にしてもらうと。そしたら何もやんないでいいじゃない。綺麗な部屋で心が歪んでいくよりまだ部屋が汚くてもういいのよ。でもやっぱり3年間やってこれたんだから、相当無理はしたといえどっか3歳の子と一緒に楽しんだ思い、一緒にいた喜びがやっぱりお母さんあるんじゃないんですか。多少は、
はい、あります、たくさん。
それだよね、そこを大事にして生きていくしかないんだよ。
本当にたくさん、
それだけなのよ、二人の宝は。
もうあります、本当に。こんな、うん、多分、うん、かわいいだとか、
うん、
もうよかったなって思う時も
ね、その時抱きしめてあげればいいのよ、
うんうん、
ね、その時抱きしめてあげて、そしたらお母さんも抱きしめられんのよ、抱きしめられたのと同じなのよ。あと極力とにかく無理しない形を具体的に作っていくの、はい、だから教科書も読まない方がいいと思うよ、はい、お母さんの場合は。
あ、
もう十分やってきたんだもん、3歳の子供で苦労して。僕ね、立派だったんだと思うよ、はい、結構かなり。だからね、もういいんだよ、心の荷物を下ろして、はい、こんなにしてあげてんのにってイライラに結びつけるんだったら、こんなこともできないでごめんねって言った方が上だと思うよ。今日からできる範囲のことだけを、優しい気持ち、優しい気持ちが持てなければ、まあ、お母さんの時間を1時間持って子供ほったらかしにしてもいいからってぐらいのつもりでやっていく以外ないじゃない。そして SOS をすぐ出すということだよね、もし本当に追い込まれたらね。
はい、ありがとうございます。
息子娘の方がずっと立派になっても、はい、親は子供をなんか何もできないものだと思いつつ、あなただってお母さん大丈夫って言ってくるでしょ。仕事だと思っちゃダメなのよね、うん、仕事だと思うといつ終わるのよってなっちゃうんだけど、親と子って実は親の持ち物じゃないんです、仕事の一部じゃないんです。子供は子供の別人格なんです。誰かに認めてもらいたくって子育てするんじゃなくて、直接子供と付き合ってよ、お互いに他人として付き合って、そういう意味でのいいお母さんしようよ。大丈夫かな。
はい、ありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、失礼します。